さん明けましておめでとうございます。伊藤陽一と
明けましておめでとうございます。加藤真理子です。今週は2020年の年頭にあたり年明けスペシャル2020年の展望をお送りします。このため毎週お送りしているレギュラーコーナーはお休みさせていただきます。
大晦日と元旦ね、加藤さんはどうしてましたか？
私は1日の日はお休みをいただいたんですが、はい、その前後は1日仕事ではないですが、はい、お仕事をしてました。
偉いですね。
伊藤さんは？
私はね、ちょっとポルトガルに行ってきました。でその話はですね、今日ではなくて、はい、また次回以降にねしたいなというふうに思ってます。まあ久しぶりのヨーロッパなんでね、いろいろ感じるところもあったんで、その辺をお話できたらなというふうに思いますね。
楽しみにしています。はい、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
なあ、ビジネスって迷路だよな。そう思わないか？
迷路？
何度も何度も迷って壁にぶつかりながらもひたすらゴールを探す迷路。俺はもう疲れちゃったよ。
それならさ、
なんだ？
ぶっ壊しちゃえば壁なんか。
新しい道を切り開こう。気づけばそこにアルコニックス。未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ年明けスペシャル2020年の展望。まずは海外の動向について伺っていきたいと思います。
はい、
やはり米中の貿易問題だと思うんですが、は
い、2019年のね末に一応双方が妥協する形でね、少し貿易戦争への懸念が和らいだ形で2020年が始まってるんですけれども、トランプ大統領は選挙を控えているし、習近平さんも国内景気の悪化は望まないという、そういう大きな環境の中でですね、今年も時間が過ぎるという前提に立てば、去年のように時間の経過とともに米中関係が悪化したというようなことはないと思うんですよ。
はい、
ですからそういう意味ではですね、実は世界経済全体では2019年というのはやや軟化の兆しが見えた。
はい、
特に設備投資が不振だったですよね。世界的に言えたことだし、機械受注なんかを見ててもドイツや日本なんかでね、あまり良くなかったということがあるんで、今年のポイントはですね、そこがどういう形で動くのか。私はね、その中でも米中貿易摩擦が激化する中でも、世界の経済を例えば雇用とか個人消費で見ると非常に強かったわけじゃないですか。
はい、
よって株もですね、まあ後で詳しく申し上げますけど、強かったという環境があったので、その関係がどうなるのか、つまり景気が設備投資だけ悪くても株は上がりましたという中で、今年はどうなるのかなという感じで見ていますよね。
はい、
まあ私がね、少し思ったのは、これ去年の放送でもちょっと申し上げたんですけれども、
はい、
貿易摩擦っていうと我々は戦前の記憶があるので、相当ひどいことになる世界経済はという前提でいましたよね。
はい、
で確かに設備投資が悪化するという方向には行ったんですが、もし株式相場に先行指標という意味合いがあるのだったら、実は例えば70年前80年前の貿易摩擦と今の貿易摩擦は相当違うかもしれないというポイントをね、申し上げたいなというふうに思うんですよ。というのは、経済におけるサービス部門のですね、増大というのがものすごくあって、ということは貿易摩擦というのは基本的には物の摩擦なので、はい、サービスの部分が大きくなった今の経済では、物の移動に伴う摩擦というのは相対的に存在感が実は薄れているはずなんですよ、実はね。
はい、
だけども我々の記憶の中に貿易摩擦イコール各国家の対立、そして戦争という図式が頭の中に残っているので、はい、どうも貿易摩擦が世界経済に及ぼす影響というものを我々が過大評価していた可能性があるというふうに私は思い始めているんですね。
はい、
それはまあ年末年始もかけて考えてきてるんですけれども、はい、その辺をやっぱり見ていきたいなというふうに思ってます。だから設備投資がいつ反発に向かうのかっ という大きなファクターは、米中貿易摩擦がより緩和する方向に行き出せばですね、逆に企業も、ああ、そうかと、中国にも工場を残しながら、例えばミャンマーとかね、ベトナムとかに工場を移せばいいのだなという判断ができれば、設備投資決断ができるわけじゃないですか。そういう動きが出るかどうかというのが、2020年のですね、世界経済の動きを左右するのではないかなというふうに思いますよね。
はい。次は、アメリカでは大統領選挙がありますけれども、トランプさんは再選されるんでしょうか？
これはね、今の段階だとそう考えざるを得ないような環境はありますね。というのは選挙というのはですね、誰かと誰かが争うわけなので、はい、その2社のうちのどちらかが、まあアメリカの大統領選挙は特にそうなんですけど、そのどちらかが票を取るかという競争ですよね。トランプさんはウクライナ疑惑などで弾劾を下院から決定されて、それにしても民主党の候補者は一体誰になるんだろうと。
そうですね。
全然、まあ相対論じゃないですか。
はい。
民主党でよほどいい候補者が出てきて、国民的人気も出れば、トランプさんはノーを突きつけられるかもしれないけれども、民主党からあまり左寄りのですね、候補が出てくると、逆にトランプさんの再選を許してしまうかもしれないという状況があるわけですよね。はい、で、今見ているとですね、バイデン前の副大統領が、まあ有力だと言われているんだけれども、どうも一時の勢いがない。
そうですね。
これは頭打ちになったような感じだし、じゃあブルームバーグさんがそれほどですね、人気を博するかというと、そうでもないみたいだし、で、若手で何人か出足は良かったけど、あと止まっちゃったっていう人がいてですね、最後まで走り切れるだろうかという印象がしますよね。
はい。
クリントン前国務長官も脇に控えていると言われてます。出るか出らないかって聞かれると大体ですね、はい、出ないとは言わないという。
濁しておくわけですね。
控えているというね。まあ、だから今の民主党のレースが混迷なので、はい、最後の最後にもうクリントンさんを担ぎ出すしかないぞということになれば出てくるんじゃないかとこう言われているわけですね。でもそれもなんか一回負けてるわけだからということになると、
ね、
トランプさんが再選される可能性が今の時点では高いと私は考えてます。じゃあ再選されたら世界はどうなるかという問題は非常に面白い問題で、
はい、
私はねこう考えてるんですよ。第一期今のトランプ政権の政策というのはですね、ある意味非常に見通しやすい。なぜだったらね、
はい、
あの人の頭の中はいかに再選されるか、再選されない大統領はダメな大統領と考えているので、なんか問題が起こった時にトランプさんがどう考えるかっていうのは、彼が再選シナリオを描く上でこれは必要だこれは不必要だって選択してるはずなので比較的わかりやすいんですよ、
はい、
つまり中国との貿易摩擦についても徹底的に最後までやるつもりはないなってわかるわけじゃないですか。彼を取り巻く側近の中にはね、中国を徹底的に叩くべきだという人もいるけれども、徹底的に叩いたらですね、中国経済のダウンワードの中でアメリカ経済を巻き込まれる可能性があるわけですよね、
はい、
彼は今の株高を自分の成果として多分今年戦うので、
はい、
そうするとそれはできないだろうなって予想していると、だんだんそういう方向に行くということですよね。他にもいろいろあるんですけども、
はい、
ところが当選すると何が起きるかというと、これは2021年からの話になるんですけれども、本格的にはですよ。
はい、
まあ実質的には今年の末から始まるわけですけれども、この大きなトランプ政権の政策の柱がなくなるわけですよね。
そうですね。
再選を目指すという柱があったから分かりやすかったけど、はい、これがなくなるとどうなるかというとですね、あの人は一体なんで、政策を決めるんだろうかという大きな問題が出てきちゃうんですよ。これはね、ずーっと考えていて、
はい、
もし彼がレガシーを残せるような大統領を目指そうとするんだったら、それはそれでまたシナリオが見えてくると思ってるんですね。レガシーってのはみんながレガシーだと思うからレガシーなわけで、
はい、
ということは突飛なことをしてレガシーという風になることはないわけなので、悪評しか残らないわけじゃないですか。トランプさんはね、もう史上3人目の弾劾されたという悪評がある大統領にはなったわけなので、はい、そうすると分かりやすいんだけれども、ご年齢もあるし、もういいやと。俺は十分に有名になったぐらいの気持ちで、次の大統領をやるとしたら、これは相当わけのわからない難しいことになるなというふうに思ってるんですね。むしろ民主党の候補が大統領になった方が政策は見通せる可能性が高いと思ってるんですよ。 なぜだったら、トランプさんがオバマ政権の政策を全部ひっくり返そうとしたように、はい、逆に民主党はトランプとは違うぞという方向で政策を打ち出すはずなので、だからその問題がかかっているので、今年は民主党から有力な人が誰か出てくるだろうかというのがですね、はい、大きな一つのポイントなんですけれども、ちょっとその見通しはね、今のところ薄いのかなというふうに思ってますけどね。
はい。そして、マーケットですが、2019年は株高、金利安という感じでしたが、今年はどうでしょうか。
まあでもね、いろいろ考えてるんですけど、やっぱり3割近く SP で上がってるんですよ。はい、去年はね、はい。それって、企業業績じゃあついてったかというとですね、ついていってないですよね。もちろん今おっしゃったように低金利なのでお金が株式市場に集まりやすいという環境はあったのかもしれないけれども、はっきり言って出来すぎだと思ってるんです。2019年はね、
はい。
で、2020年は何かというと、少なくとも1回は落ちるだろうなと思ってるんですよ。ただし、ファクターとしてはですね、大統領選挙があるということなので、はい、大統領選挙の年に大統領がそんなに株が落ちるような政策するとは思えないので、はい、そうするとまあ支えられるのかなと。だから去年の上げ幅ほどにはいかないが、まずまずのところの実態を反映するような形の緩やかな、結果的にですよ、その間はガタガタするわけですけれども、はい、着地になるのかなというふうに思ってるんですよね、
はい。
で、長期金利はね、やっぱりアマゾン効果とか、長期的な影響があるし、物の価格というのがサービスの価格と比べて存在感が薄くなる中で、まあ中国の豚肉とかね、やっぱりトンコレラで豚肉が上がったとかそういうその局所線はあるんだけれども、はい、局地線って言ってもいいんですけども、インフレの大幅上昇はないというふうに見ているので、長期金利は低いままじゃないでしょうか。
はい、
でも一つここで申し上げておきたいのは、中央銀行の道具箱はもうほとんど空ですよということですよね。はい、でね、為替はね、この前よく調べたんですけども、はい、2016年が最後で、2017年の最初も少しガタガタしてるんですけど、その後はずーっとナローバンドに収集しつつあるんですよね。それナローバンドはどこがバンドかというと、105円から115円です。で、ここを出たことは数回しかないのかな。で、出てもすぐ戻ってきてるんですね。はい、チャートでいう三角持ち合いのとっさきに差し掛かってるので、どうかなとは思ってるんですけれども、でもね、上はトランプさんが嫌がる。つまりドル高はトランプさんが嫌がる。はい、で、円高は日銀が嫌がるということもあって、まあ彼ら実弾持ってるのでね、まあ105円、115円のバンドかなというふうに見てますよね。まあもちろんイギリスのね、EU 離脱とかいうのがガタガタしたりすると、またポンド円とかね、はい、そういうのは動くかもしれませんけれども、今のところ日本の企業が一番関わりのあるドル円についてはバンドだというふうに見てますね。
はい。何か波乱要因のようなものはありますか？
まあもう考えるだけでいろいろありますよね。CLO の問題も含めてね、はい、コラテラライズドローンオブリゲーションっていうね、サブプライムローンに匹敵するような問題に発展しかねないアメリカでの債務過多の問題、それ日本の銀行も買ってるところもあるんですけれども、これがあるし、世界各国でですね、やっぱり債務のレベルが高すぎると、特に消費者段階で高すぎるっていう話はですね、例えばスウェーデンがこの前マイナス金利をやめる一つの理由になったのは、金利をマイナスにしておくと家計が借りすぎて、
はい、
家計が借金付けになっちゃうっていうのがあってですね、それもあってスウェーデンはマイナス金利をやめたんですよね。一番最初にやった中央銀行が一番最初にやめてるわけですよ、
はい、
後でついてった日銀はどうなるのかという話もありますよね。要するに債務の問題というのは依然として大きいですよということですね。で、韓国なんかでも消費者が抱える債務は相当高いレベルに達してます、はい、だから債務問題がやっぱり世界経済に影を落とす可能性があるということですね、はい。で、まあ、これは誰でも考えることなんですけど、米中貿易摩擦が本当に緩和の方向に向かうのか、はい、それとも突然ですね、悪化の方向に傾くのか、という問題もありますよね。で、香港の問題はずっと尾を引くので、やっぱり香港の問題がこじれるとですね、世界経済やっぱりガタガタする可能性がありますよね。それで中国経済今のところ、まあ成長率は 6% にまだ乗っているので大丈夫なんだけど、 この番組でもね、よく出演していただけるカリウさんによれば 6% 割ったらね、社会不安になるよと、はい。で、中国の政治体制は大丈夫なんだろうか。まあ多分大丈夫なんだろうけど、とにかく図体がでかいのでね。で、債務という点で言うならば、中国の地方行政区が抱えるね、債務っていうのは膨大なわけなので、その問題もありますよね。だから中国は景気と債務残高の問題に直面していると。だからそういうふうに考えていくとね、波乱要因は結構あるんですよ。でもそれが2019年はうまくマネージできたので、2020年には必ず行き詰まるとも言えないのでね。そこら辺を私は払うようにとして見てますね。
マヤミキです。ビギナーから経験者まで不動産投資を考えるすべての人をサポートするプロパティエージェントのオウンドメディア不動産投資タイムズ。注目ポイントは投資実践中のオーナーに直接 LINE で相談できる日本初のサービス投資チャットオンライン。わからないことは経験者に聞くのが一番。さあ、今すぐ不動産投資タイムズで検索。
続いては国内の動向について伺っていきたいと思います。2020年いよいよ7月から9月まで東京オリンピックパラリンピックが開催されますね。
そうですね、はい、相当の人が海外から来たり、それに向けて行われていた工事なんかがですね終わるということもある。でもね、僕気づいたのはね、
はい、
国立競技場もう2019年に完成してるやんと、
はい、
あそこの工事はないなと、ね、
はい、
でそうするとね、でかい工事結構終わってんじゃんと。
そうですね。
僕は1964年のオリンピックは中学生で見ているので、
はい、
あの時はね、東京大改造でしたよ。つまり環状七号線ができてね、あと新幹線がね走り出したりとか。でも今見てるとないじゃないですか、
はい、
だからそういう意味ではね、対 GDP 比ではオリンピック関係の投資というのは比較的小さかったというのが私の見方です。だって今まである施設でコンパクトにやりますって最初売り込んだわけでしょ。
そうでしたね、う
ん、だから大々的にそんなね、はい、工事できるわけはないし、だからそういう意味で言えばね、オリンピックが終わったら国内景気は悪くなるっていう人がいるんだけど、よく聞かれるんですよ、
はい、
そうですかねって言ってんですよ。だあんまり影響ないだろうなと。だってワールドカップがあってね、あれだけ外国人が来てて、その後さーっといなくなる人はいなくなったんだけど、じゃあ外国人が減ったかというとそうでもないし、私はオリンピックが終わった後日本を訪れる外国人が減るとは思ってないんですよ。1964年の時はガクッと減りました、
はい、
だから大規模工事が終わり、海外から来た旅行者も終わりということで、はい、景気がドスンと落ちたことは確かなんですよね。だそれはね、実はないと思っているので、
はい、
まあもちろん今の消費中心のね、日本景気の拡大というのが、まあそうは言っても危ういよねというのはあると思うんですけれども、
はい、
あと赤ちゃんが86万人しか生まれないとか ね、
そうですね、
少子高齢化の進展の中でどうなるかということはあるんですが、オリンピックが終わったから景気がドスンと落ちたみたいなね、まあ少しは落ちるかもしれないけど、それほど落ちることはないなというふうに思ってます。
はい。そして政局ですが、まあ、2019年は桜を見る会の問題とか、大学入学共通テストの問題とか、まあ、いろいろな問題がありましたよね。安倍政権にも。
そうですね、
はい。
こういうことだと思います。2019年の末にね、各新聞社が世論調査やってたりして、非常に興味深いのはね、安倍さんの支持者の中でも、桜を見る会に関わる安倍さんの答弁というものが信用できないと言ってる人がですね、だいたい7割を超えているんですね。支持すると答えながら安倍さんのあの説明はいかんよと言ってる人が7割いるっていうことですね。それはどういうことかというと、
はい、
安倍さんがああいう問題抱えていることはけしからんと思っているが、
はい、
政権任せるとなると、あの人以外誰がいるのというふうに考えている人が多いんだと私は考えたんですよ。野党にはいないよねと、適切な人がね、そういうふうに思ってる人が僕の友達でも多いです。まあ、
見当たらないって感じですね、現時点では。
それで野党も今四分五裂なわけじゃないですか。立憲民主党とか国民民主党とかいろいろあるんですけれども、はい、まあ大同団結の方向があるんですけれども、前の 民主党のね、二の前三の前のようになるんじゃないかとか、最後のところは政策の詰めがね、しっかりいってないわけなので、なんか問題があった時に、対立構造が起きるんじゃないかと。まあそうすると、じゃあまあしょうがない、また自由民主党だよなということになって、自由民主党の中で誰がいるかというと、例えば石破さんとかね、岸田さんとか小泉さんとかのいう名前が上がってきている中で、でも、今すぐ安倍さんを党内から追い上げて、追い越して、首相まで行こうという人もまだいないということじゃないですか。で、そうすると、いないよね、あの人以外には。というふうに残念ながらという前置詞をつけてね、
はい、
思ってる人が多いんではないかなというふうに推察するんですよ。
はい、
でそういう意味で言うならば、でもまあ、徐々に任期がね、迫ってきていることもあって、で、そうすると、もうついでたからもう一匹やってもらっていいんじゃないかっていう人たちもいるし、でもそろそろ、ね、いろいろな問題紛失して、国民の不況も買ったしという人もいる。だから政局はね、私はね、動くと思いますよ。で、安倍さん自体が、やっぱり自分の任期中に憲法改正したいという強い希望を持っているということは、それを持ち出すということじゃないですか。で、そうすると結構ですね、安倍さんが持ち出した憲法改正をどう考えるかっていうのは、ただ憲法改正を純粋に考える以上にいろいろ意味合いがあるので、憲法改正には賛成だけど、安倍さんの手では嫌だっていう人もいるわけですよね。私の友達でもいますけれども、そういう動きになってですね、政局はなんだかんだ言ってオリンピック後からガタガタしてくるんではないかなというふうに私は考えてますけどね。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、ロボットと鬼ごっこ、行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか？
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。アルコニックスの正木英一会長をお迎えしています。
正木さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
今回もですね、正木さんに私の平成史と題してお話を伺うんですが、正木さん、当面の最後になりますけれども、はい、最後はやっぱり東日本大震災でしょうかね。
はい、
これ2011年の3月11日、まあ皆さんよく記憶に残っておられると思いますけれども。
そこにある三階堂ビルっていうですね、アメリカ大使館の向かい側に事務所を構えてまして、地震が来たら、ずっと我慢してたらすぐ止まるというのが私の信念ですけど、東日本大震災に関して言えば、しつこく何回もですね、余震が来て、いよいよダメだということで、2回飛び出してホテルニューオータニのところに避難したのを覚えてますけどね。ちょうど中国の方と仕事の打ち合わせをしてたと。中国人も我々も机の下にですね、隠れてこうしと、で、ダメだから外へ避難したということを覚えてますけどね。中国では僕はですね、そんな地震は頻繁にないんだろうと思ってたんだけど、彼は大きな地震をこれで2回か3回経験したと。四川でありましたからね、ちょうどあの直前にね。ということで、やっぱり中国人も地震に遭うんだというようなことを、しょうもないことを覚えておりますけどね。まあ非常にショックなことでしたね。それに原発の問題もありましたしね。
そうですよね。福島がね、大きな。
これで、あれで驚いたのは、やっぱり一挙に外国人が、特に西洋人が
逃げました、
東京からいなくなったと。
関西行ったり、本国に帰ったりしました
、あれはもう本国に帰ったりね、ハワイへ行ったりですね。危ないぞということで、やっぱりね、危機意識というのは日本人と違うなという感じでした。そうですね。我々は東京で別に逃げていった人はいなかったと思うんだけど、
そうですね、
外国人のセンスとだいぶ違うなという感じでしたね。
地震の時はね、僕、正木さんと目と鼻の先にいました。
なぜだったら、ニューオータニなんですよ。それで、僕は出て、ニューオータニの庭にしばらくいて、多分ね、一緒の場所にいました。それで、比叡神社に行ったんですよね。比叡神社に、はい。そっからツイートして、俺は生きてるぜって、ツイッターで打ったことを思い出すね。今日は5回ということでですね、はい、ずっと取り上げてきたんですけれども、はい、まあ平成という時代、はいはい、30年ちょっと続いたわけですけれども、うんうん、正木さんの言ってみれば働き盛りのね、30年間だったと思うんですけれども、ねうん、振り返っていかがでしょうか。それから令和には何を予想されますか。
うん、平成っていうのは天変地異やですね、経済的な激変の多い時代だったと思いますね。一方私は年齢は別としてですね、はい、良き時代やったという印象を持ってますね。令和は、はい、まあもう年も年ですから。
いやいや、まだ20年大丈夫ですね。
私自身の人生にはあまり多くのものを期待できないと思いますけども、さらに充実安定した時代を築き上げてほしいと、次の世代の人にはね。と思いますね。
御社どうなります令和。
いやー、ますますエヴァーオンワードで。
エヴァーオンワード、
進めてほしいと。
なるほど、フォワードね。
私は、舵取りはできないけども、やっぱり、諸子貫徹というか、
いや、しっかり
見られてるんじゃないですか。創業者の意図をですね、組んでいただいて、はい引き続き会社を大きくしてほしいと。
わかりました。
それはみんなの願いだと思うんですよね。
なるほどね。わかりました。過去5回ありがとうございました。
ありがとうございました。
マヤミキです。不動産、売却するなら相場から。そんな時こそ不動産情報サイトの富士太郎。ちょっと変わった名前ですが、簡単に中古マンションの相場を検索、閲覧、比較できるとっても便利な不動産情報サイトなんです。さあ、富士太郎があなたの今いくらにお答えしますよ。気になった方はひらがなで富士太郎うと検索してみてくださいね。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今年はね、何を豊富にしようかな。やっぱりね、はい、さらに好奇心を膨らますことかな。まあ、去年の末はね、はい、変なホテルにね、自分で実際泊まってみたりしてね、はい、俺もようやるなと、まあ、自分で言うのもおかしな話ですけど、はい、まあでも結構面白かったんですよね。加藤さんは何か抱負あるんですか。
はい、私はですね、はい、伊藤さんを見習って、
はい、いやそれやめましょうよ見習ってもらうような人間ではないので。
いやいやいや、どちらかというとですね、はい、インド派だったんですよ。
ダメ。
なので今年はアウトドア派に活動的になる。
いい、ね、声だけは活動的ですよ今でも、は
い、そうなんですけど、はい、ちょっと自分の足で伊藤さんのように行って、うん、見て、はい、やっぱ体験するということを。
なるほどね、分かりました、
はい、心がけます、
はい、期待してます。というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベッドブリガード。